ワーナインラジオ、この番組はパワーナインゲームズのラジオ担当ナインが適当に適当なことを喋る番組ですということで、お久しぶりです。皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。最初からかなり噛んでますけども、もうね9月早いですね。なんか今年の夏の夏感があまりないまま終わった感じしますけども、もう早いもんで9月ですね。ということでお久しぶりです。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。今日も雑談会なんですけど、前回のお話ってまあなんか言い逃したあたりをちょろちょろ言って、まあ短めに終わらかなぐらいの感じなんですけども、前回東京ボードゲームコレクションには行ってきたんだよみたいな話したっけ。まあ行ってきまして、でちょっとお買い物してきたんですが、そこら辺の話をちょっとしたいかなと思います。で買ってきてもう遊んだのが、ワンドローさんのマルポコーロね、とあとスキーゲームズさんのとこの、コプラスあたりをもう買って、ちょいちょい遊んでますという感じですね。マルポコーロなんですけど、もう言いにくい。マルポコーロね。なんか、ずっと連呼してると、ちびまる子ちゃんと関係あるゲームの気がしてきてしまいますけど、そんなことないですけども、マルポコーロっていうゲームは、対戦用、二人対戦用のゲームで、お互い向かい合って座って、その向かい合った真ん中に、何もまだカードの置いてないシートが存在していて、そこに、カードを一枚ずつ置いていくと、お互いが。でそれでそのカードに道が引いてあるんですね。道というか航路といった方がいいのかな。航路が引いてあったり、その航路上に、財宝取るべき、アイテムがあったりする。それをお互いに置いていって、自分の、側から始まっている5本だったかなの線が、そのカードを置いていくことによって道がつながって、得点のアイテムにつながっていれば得点で、しかもそれが自分から見て深い方、相手側に近ければ近いほど得点が高い。要するに相手の一番近くに置かれた財宝が自分の道からつながっていると5点だけど、自分の一歩もう目の前に財宝を置いてしまうと自分にとっては1点と。逆にすると相手が手前に置いた財宝に自分がつながるとすげえ得点高いわけですよ、っていう風なところがあって、まあなかなかすごい基本システムもよくできていると。でその上でさらに引いた時にカードを置いたら引いていくんですけど、引いてしまうと使わなきゃいけないスペシャルカードというのがあって、それがまた派手なんだね。その今言ったルールで置いていった道がつながってるかどうかがすごい大事なゲームなのに、その道を左右入れ替えるとか斜めに入れ替えるとか、かなり壮絶なですね、ぐちゃぐちゃにする要素が後半発動されるような感じに設計されていて、わーってね、おいーってなる感じがね、いい感じでした。あと、スキーゲームズのコプラスの方なんですけど、コプラス、すごい、ざっくりと僕すごく気に入ってしまって、僕、2人用で遊んで、3人用で遊んで、4人用で遊んでくらいしたのかな？うん、なんですけど、僕も気に入ったんで、その僕が、たまに行かせていただいてる、他のゲーム制作者さんたちが、テストプレイ会みたいなことしつつ遊ぶみたいなやつにも持ってったんですけど、そこでもやっぱね、みんな遊んで好評な感じの、すごいいいゲームでした。真ん中に、ボードがあって、ボードが方眼紙みたいに区切られていると。でその区切られた中に得点となる、キャラがいて、それが1から5の数字がついてるんですね。だからこのキャラは1、このキャラは5みたいな感じに数字がついてて、それがバラバラバラバラこう散らばってると、ボード上に絵として散らばってると。でその上に、アクリルボードを置いていくんです。ボードの形が小型ね、それへこみと同じなんですけど、小型、小の形、カタカナの、か、プラス、十字に切られてるやつ、どっちかがあって、それを交代交代に置いていくと。で、置くときに、すでに置いてある、その、小かプラスのタイルに隣接するようにしか置かなきゃいけなくて、で、かつ、タイルが、アクリルですから、アクリルが潰した下のタイルの下にあるマークが読めるんだけど、ちゃんと。タイルで潰した得点が9点までなら OK で、10点以上を踏み潰すように配置できない。だから最大9点までしか取れないって形で、そのタイルを置いていくんですけど、置くときにね、またね、あーちょうど9点がね、わ、終わったみたいなね、なんか発見みたいな気持ちにもなりますし、 でかつそれがまあいい感じに悩ましくて、最大9点ずつ毎ターン取れるわけじゃん。なんだけど得点ボードがあって自分の合計総得点が20、40、60になった時にジャストになった時に、もう1手番もらえるって追加手番ルールがあるんですよ。だから9点9点で取っちゃうと次2点取れば追加手番だけど2点ってみたいな感じになってるそうですね。だ9点毎回取れなくても8点6点で取っちゃってああ低いわと思ってもその後8点6点だから6点かまあいやいや要するに3回で算数できない子みたいになってますけど3回でちょうど20になるように取ると追加手番でもう1手番あるからそこでその何9点取れなかった人も追いつけるみたいなような構図にもなってましてすげえね良かったっすわ。うん、一番最後にその自分の色のタイルの連結と連結から外れちゃったものがマイナスになるってかなり厳しいところが最後にあるんですけどまあそこも含めてなかなかねえぐいところもありつつ、まあ、すごい楽に楽しめてなんて言うんですかねアブストラクト感と言ったらいいのかフェアなゲーム感と言ったらいいのかなんかすごいフラットな感じがしてねすごい好きでした。はい、で、まあ、ちょっとねこれから会社とかにもね持ってって遊ぼうかなとか思ったりしてますという感じでしたね。まあまあボードゲームの話はですね実はこんぐらいでそれは冒頭で終わっちゃうんですけど前回の放送の時にちょっとなんか喋りたいことがあるんだみたいな話をして終わったっていう珍しく引きを作ったのか時間配分を間違えたのかした回があったと思うんですけども後者ですけども時間配分間違えたんですけどもそのね言いそびれたことをちょっとね今回言おうかなと思って、そっちが重い感じですと。ただしデジタルゲームの話ですと。ちょっとデジタルゲーム関係でショックを受けたというかまあマジでみたいな気持ちになったのがあるんですよ。まあそれが何かというとですね、残念ながらすみません今回はデジタルゲームっつってもいわゆるテレビゲームではなくて、ソーシャルゲームっていうのソーシャルアプリっていうのも、まあ、iPhone とか Android とかのネイティブアプリゲームですねなんですけど、最近っていうのはもうちょっと今放送までの、 ライブでちょっとずれちゃいましたけども、でいくつか有名なというかね、ちょっとなんか人気が出そうなゲームがいくつか出たリリースされたんです。それが例えば、リネーズ2レボリューションっていうので、ご存知の方、まあ、PC ゲーム好きな方だとご存知の方多いと思うんですけど昔、日本でも一世風靡した、まあ、すみません最近ちゃんと PC ゲーム版が稼働してるのか僕存じなくてその筋の方はすみませんけどもリネージュっていう大きな名前のタイトルがあって、それの、アプリ版だと。でリネーズ2のレボリューションって言ってるからまあそんな感じだとすいませんそこら辺雑ですいませんいうのが出ましたと。であとはいわゆるキャラクターものアニメものなんですけどマドカマギカの、アプリゲームが出ましたと。であとね、もう一個スクエアニックスさんの方から出たタイトルでディアホライゾンっていうタイトルが出たんですけどもディアホライゾンっていうのは全然今聞きなじみもクソもねえやっていう方多いと思うんですけどこれから10月からアニメをやる予定でアニメに先行してゲームがリリースされたそうですっていうゲームが、まあ、その3ゲームね、マドカマギカのやつと、リネージュ2レボリューションリネレボとあとディアホライゾンってやつ3つが出たんですよ。立て続けにもうねなんか数日1週間以内で3日間ぐらいの間に立て続けにボンボンボンって出たわけですよ。うん、要するにその3つが最近ソーシャルゲームの、まあ、RPG っぽいものって限った方がいいかな。なんかアクションゲームとかさパズルゲームとか別で出てますから RPG っぽい、アプリゲームの、まあ、最新作ちょっと、まあ、この放送までの間にまたなんか出てると思いますけども3作がボンボンボンと出ましたよと。マドカマギカの正式だったらマギアレコードか、うん、でもって、ちょっとまあ仕事の関係もあるって言っちゃうと生々しい話になっちゃうんですけども、仕事の関係もあってそれぞれについてちょっとまあ触れてみたりしてたわけですよ、まあ、最近のゲームってどんな感じなのかなみたいな話もありつつね。で それで、ちょっといくつか、衝撃を受けまして、まあ、衝撃っていうと言い過ぎなんですけど、いわゆるなんていうんですかね、それぞれほとんどのゲームに、ほぼ、フルオートの、モードがあると。マドカマギカフルオートまで言ったかな、セミオートぐらいまで言ったかな。まあまあかなり、オートに近い感じの、バトル方法があったと。でそれがさ、そのなんだろうね、アナログゲーム畑の人間でもありますからあのさ、アナログゲームで考えてみようぜ。アナログゲームでさ、あのフルオートフルオートのゲームってあるか。まあセミオートでもいいよ。まあなんだろうね、セミオート、セミオートって言ったらなんかこうサフラニートでディスクを投げ入れた後はセミオートみたいな、無理やりなこう理屈は、ね、言えなくもないんですけども、あれは投げ入れるまでがゲームだから、投げ入れた後はもう自分の力加減次第だからまあいいんですけど、うわーね、フルオートないしセミオートのゲームってさ、まあまあまあアナログゲームではこう今、ちょっと待って、この話題をしゃべり出す前に一回考えておくべきでしたけど、ねえよな、ほぼねえよな。ジェンガで崩れるのに対してフルオートって言ったりする、しねえよって感じですよね。というわけで、まあ広い目で見れば同じゲームであるところであるはずの、アプリのゲームで今すっごいフルオートが流行ってるっていうと変なんですけど、流行ってるんですよ。でさ、フルオート、そのフルオートのところがどこかっていうと結構すごくて、ね、その3、さっき言った3つで言うと、実はディアホライゾンが一番すごくてひどくてって言いそうになったけど、ゲームのほぼ全てのところがフルオートでやれるっちゃやれるんだよね。だからメインシナリオを進めるところのバトルもそうだし、なんか経験値稼ぎ用のバトルもできるしみたいな、なんかね、もう何でもな、どこでもフルオートなんですよ要するにゲームでやることはポチポチポチって、なんかバトルスタートってやったらと放置して、しばらくするとクリアーっつって、リザルトっつってリザルトだけ見て、なんかしらなんか強化用の素材がもらえたみたいないう感じなんですよね。でところがね、まあそれがそのゲームだけじゃねえかと思うかもしれないですけど、リネージュ2レボリューション、リネレボの方もですね、ストーリーを進めていく、あとなんかシナリオを進めていく方のクエストっていう方は、クエストを受注しましたってクエストボタンを押すとですね、フルオートなんですよね。キャラが一人でに歩いていって、例えば次のどこどこの街の誰々に話して何々の話を聞いてこいみたいなことになってたとしたら、それをポチッと押すと、もう自分が勝手にそのどこどこへ歩いてて誰々のところ、そう、自動で行くんですよ。自動で歩いてって喋り語りかけるまで行くんですよ。その誰々さんと喋ったら、なんかゴーレムを10体倒してくれって言われたら、ポチッとボタンを押すと、もうどこにゴーレムが生存してんのかね、NPC 自分が知ってて、なぜかそこにダダダダって走ってて、ひたすら湧き出るゴーレムを10体倒すまでフルオートなんです。これはでね、まあ今聞いてくれた方の中にもちょっと初めてこの今内容を聞いたって方の中にはちょっと衝撃受けた方もいるかもしれないですけども、オートすぎないっていうねそこは、いいんだっけそこまでオートにしてみたいな感じなわけですよ。でまあまあこれがさ、まあ面白くないとかさ、面白くないとかさ、まあその何、まあそんなゲームは世の中にあるけど、やっぱり主流は普通のゲームだよねみたいなさことだったらまだ良かったんですけど、まあ、成績って言ってしまうと変なんですが、今言ったリネージュ2レボリューション、リネレボの方はですね、実はリリースされてからずっとすごい売上ランキングみたいなのが iPhone とか Android のアプリあるんですけど、ずっと上の方で、リネレボはもうまだ2位とか3位とかいるのかな、2位とか3位ってすごいですよ。 むちゃくちゃすごいんですよ。そのなんだろうな、この 金銭感覚が、あのコンシューマーゲームとアプリゲームって、あのちょっとおかしな違いが発生してますから、皆さん何気なく iPhone とか Android でランキングトップセールスとか見てらっしゃると思いますけども、1位とかって多分1日の売り上げが運億みたいな世界であって、2位とかだったらもうほとんどそれと変わりませんからね。だからそんぐらいこう今言ったフルオートでバーって走るゲーム、それだけじゃないよ、それだけじゃないけど走る部分があの日々の活動の一番まで言わんけど重いところになってるゲームっていうのがすんげえ、そのゲームのプレイヤーがすごい課金してるわけですよね。要するにね、でもう分からんなと正直何が起きてんだろうなと思っていろいろ考えてたんですけど、結局のところあのフルオートで遊ぶところってさ、遊びたくなる時ってさあるじゃん。あのほらドラクエとか FF やったことある方、まあ別にテイルズとかでもいいけど RPG 系やったことある方ならさ、なんかボスに負けちゃってでレベルが足んないなとね、そういう品も大体いいの買ってんのに勝てねえからこれきっとレベルのせいだなとつって、なんかレベル上げしばらくさ、なんかプチプチプチプチプチプチやることって、まあたまにあるじゃないですか。最近の RPG 減ったけど、ああいうのをもう俺がプチプチするんじゃなくてポチってオートってやって殺してくんねえかなって思う時はあるよね。事実そういうのあったよね。 FF いくつだっけ、5だか6だかでさ、なんか流砂でなんか自動的に歩かされちゃう流砂がある砂漠みたいなところに自分をパーティーをこういう構成でやってんで、当時スーファミカの、コントローラーの上ボタンと A ボタンをセロハンテープで貼って、テレビを消して寝ます。で朝起きるとレベルがマックスになってますみたいなのあったじゃん自動的にね歩くから、で敵とエンカウントしてで A ボタンセロハンテープで止めてるからずっと戦って殺してみたいなやつを、あの反アナログ的にって言ったらいいんだけど、 A と上を押しっぱなしにすることで実現するみたいな裏技があって、当時のファミマガかなんかで俺読んだ記憶があるんですけど、で実践したような記憶もちょっとあるんだけど、まあそういうようなことってあんじゃんみたいな。だからそれの代わりにもうゲーム側でオートにしてあげるって仕組みを持ってんですよみたいなことは、まあ理屈としてはまあわかるんですよ。まあそういうこともあんなと。ただじゃあさ、そのそれでレベルが上がった後さ、ゲーム進めてってもさ、なんか他の本来さ今までその苦戦してさ勝てなかったりしたボスがいたゲームだったはずなのに、進んできても全部のボスがさ、なんかもう全部の最強呪文を覚えてるからバンバンバンバン撃って殺せてみたいなさ、すげえなんか物語が緊迫してすごい強いやつが出てきて、うわー怖そうけど俺必殺呪文持ってっからなみたいな、全然こうなんか感情移入できなくなっちゃうみたいなことがさ起こるじゃん。そういうことって俺も FF3 でさ、玉ねぎ剣士がなんかレベルが上がりまくっちゃって裏技で玉ねぎ剣士レベル99を一人連れたままずっと進んでったんですけど、 FF3 当時ファミコンでもうね、ボスが全部弱くてね、あの最悪のことに玉ねぎ剣士99が全滅してるのに玉ねぎ剣士99がそのボスを倒してしまうっていう、その何の語る質もない感じに後半になっていてですね、それを今ふと思い出しましたけども、まあ、そんなことが起こるじゃん。でだから何が言いたかったのかというと、まあ、フルオートでやりたいってこともあるんだろうけど、フルオートっていうのをゲームに実装しちゃうとじゃあ何が起こるのかずっとそういうことが起こるじゃんみたいなことなんですよ。うん、でなんて言えばいいんだろうね、あのそっち楽したいっていう気持ち、ユーザーというか遊び手が楽したいって気持ちを全力で叶えちゃってよかったんだっけみたいな。ゲームって楽したい、楽したいって本当に思うんだったらゲームしない方が楽じゃないみたいなことに行き着いちゃわないんだっけみたいなのを思ったわけですよ。うん、でただまあ今言ったようにそんな感じのシステムを持ってるリネージュレボリューション、リネレボはすごい売れてるとね、おかしいじゃんと。そんな楽々やれて、楽々だったらもう何もね課金するきっかけもないし、何もね楽しくもないしどうなのと思ったらですね、まあそこはなんか作り手が考えているところだったようで、 楽に遊べると、ずんずんずんずんずんずん楽に遊べると、楽に遊んだ結果強くなるじゃん、さっき言ったみたいに。で、強くなったら強くなったで、今度はそのサーバー上にいる他のキャラ、他のプレイヤーのキャラと、なんかサーバー上強さランキングみたいなのがあったりとか、あとなんかレベルランキングみたいなのがあったりして、このサーバー内で一番レベルが高いのはこの人ですよ、あなたは158番目みたいなやつとかがもう常にそのランキングを見れば表示されてるんだって。だから、あ、俺もうちょっと頑張ればあと2時間ぐらい頑張ったら130位まで来んなみたいな、俺もしかしたら100位目指せるかもみたいなことで、その延々とね、なんかぼーっとポチポチぼーっとみたいなイベントを進行したりとか、さらには最終的にその10位とか100位とかになるにはもうみんなさ、すごい競り合ってるわけですよね。そのポチポチもするし、さらに課金もして、課金の強い武器を手に入れて、人より早く強い状態の武器を手に入れればランキングで上に行きますから、そういう今なんか話をしてて少し虚しい感じがありましたけども、まあそういうね、競争心を煽るみたいな、社交心じゃないのね、競争心を煽ることで、ゲーム自体本体はすげえ楽に遊べる仕組みを持ってるっていうのは何がいいかっていうと、まあなんかなんだろうね、ファイヤーっていう呪文が熱い呪文で氷のやつにすごい効くとか、そういうことが分かんなくても、何も分かんなくてもポチって押せって書いてあって押したら進むっていうさ、なんか今また言ってると軽い虚しさを感じましたけども、そういう風なゲームにしとくと、まあ、要するに本当に何もゲームが分かんない子でも遊べるわけですよね。まあ、下はまあ小学生の低い方からさ、上はもうなんかどれを押せばいいんじゃいみたいな方でも押せば進むわけだから、まあなんかゲームを進行する、先に進めることに対しての難易度がすげえ低いと、とりあえず進むっていうやつ、誰でも押しゃ進むってやつ。だからそのゲームをさ、例えば将棋のゲームがあったとしようよ。で、本格化将棋ゲームでさ、最初からもう AI が将棋プロ一段クラスのやつが相手ですとか言ったらさ、もうむちゃくちゃ強いわけじゃん、まず勝てないじゃん、俺無理じゃんみたいなことでしょ。でも将棋上手いやつにしたら、一段から二段ぐらいのクラス以上の強さを持ってる方からしたらすごい手応えになる、いきなりね、いきなりすごい手応えで遊べる強いゲームで充実感半端ないと思うんですけど、でもそういう人にしかアピールできないじゃん、売れないじゃんみたいなことになるわけよ。ところがどっこい、押したら進むんだったらさ、もうどの子供だろうが、ジジババだろうが、奥さんだろうが、旦那さんだろうが、国会議員の誰々さんだろうが、もう誰だろうが、遊んでもらってポチって押したら進むんだから、とりあえず遊んでもらえそうじゃん、みたいな。広いじゃん、受け手が広いじゃん、みたいなことになるよね。で、受け手が広いくせに、こう、なんか見栄がだんだん高まっていくと、上の方のランキングがもうバリバリ課金して、もう札束を叩きつけて、時短のなんか経験値アップアイテムだとか、時短の武器ガチャですごい武器手に入れたとか、なんだかんだしないとこう強さが上がらないと。で、強さが上がればそのランキングが上がるというのが、まあそこで課金をさせようみたいな、要するにでっかいピラミッド、人口ピラミッドを作ろうみたいな発想でデザインされてるんだと思うんですよ。要するにもう誰でも遊べるよ、先に進むよ、ただし上の方行って、まあ本人が望むならだけど、そうランキングを目指すんだったらめちゃくちゃ課金がいるよみたいなやつね、いう仕組みでできているゲームがあるわけですよ。リネージュ2レボリューションね。まあちょっとリネレボちゃんとやってる方からしたらいろんな反論がきっとあると思います。その後半の方行けばテクニカルなところがあるようだとか、まあその武器セットにしてもなんかちゃんと選んで考えて作んないといけないんだよとか、まあいろいろあると思うんですけど、あといろんな正しくね、強い奴らが集まってる決めに入って、で他の決めと戦争しないとその最後スコアが上がらないとか、まあいろいろあると思うんですけどまあそこはちょっと後半のテクニカルなところをちょっと軽くさっぴかせていただきましたけども、まあそんな感じなんですよ、アプリゲームのなんか今とんがってるところってね。で、僕も一応社会人ですから、ビジネス的に考えればまあ正しい形なんだろうなと思うところはあるんですよ。で、同じくそのほぼ同時に出た、スクエニさんのディアホライゾンっていうゲームもほぼフルオートで進んで、ほぼフルオートで進むんですわ。でただディアホライゾンの方はね、完全にフルオートで遊べちゃうせいでね、コンテンツの量が どうしても足らなくなっちゃうみたいなのとジレンマと戦ってる感じしますけど、まあまあそれは置いといて、そんな感じでして、なんかねすごい、なんだろうね、いや自分の世代がね、年がおっさんだから、ファミコンとかから始まってるからさ、あのスーパーマリオとかフルオートとかないわけじゃん。ジャンプしてクリアしていかないとダメで、ただし俺下手だったから8の4までいけなくて7の2で、ま、俺のマリオは終わってしまいましたみたいなことあるけども、やっぱりこう何かを遊んでその手応えが面白いからゲームって面白いみたいな感じが、どうしてもそういうもんだっていう固定観念がむちゃくちゃ強いんですけど、果たしてどうなんですかね。そのまあ売り上げが上がっちゃってるみたいな正義で言うと、もう今正義なわけですけど、そのリネージュレボリューションね、って思うわけですよね。だから逆にそのアナログゲームをまあ日々なんかちょっと考えたり、他の方が作ったの遊んだりして思うのは、このこっちのあのアナログゲーム業界は俺の好きなゲーム、好きなタイプのゲームがいっぱいでよかったなみたいな感じしますけどね。いやなんかね、どこ行くんだろうねって。まあ今例に出したスーパーマリオでさえさ、なんだっけ、ニュースーパーマリオからだっけ、ニュースーパーマリオのもう一個アレンジ版からだっけ、5回ぐらい死ぬとさ、なんかスーパーハテナボックスみたいなのがあって、それコインってやるとフルオートでクリアしてあげますみたいなやつがあるんだよね、実は。だからなんかあれはアクションゲームが難しすぎるから補助の機能としてのフルオートなんだけど、あとまあフルオートのゲームでさ、むちゃくちゃ手応えがあるゲームもあったじゃん。例えばカルネージハードとかカルネージハード分かんない人すいませんですけど、ロボットに自動で戦わせるだけなんだけど、そのロボットの AI 部分を自分があのパネルでパチパチ作って、その AI で戦ってこいっつって、あ勝った負けたみたいなやるゲームなんですけど、それフルオートでバトルんだけど、そのフルオートの手前にさ、自分でプログラムを組んでみたいな、その手応えのあって、あ負けちゃった、ここのプログラムが悪かったからこう変えたらどうかみたいなのがあって、すごい手応えのあるフルオートだったんですけど、まあ要するにフルオートっつっても、まあ、何パターンかあるわけですけども、今回最近のそのね、アプリゲームの方のフルオートは少なくともその一部分、ゲームの一部分に関しては自分が完全に脳を何も考えずに、ポチッと押すだけで進んでクリアしちゃうみたいなタイプのフルオートが、あまあゾロゾロ出てきたと。これはなんかね、俺の中で勝手にですけど、なんか世代、ジェネレーションが変わったのかな、世代が変わったのかなって気さえするぐらいの結構ショックでして、なんて言うんだろうな、ゲームの一番最小単位、マリオがジャンプしてクリボーを踏むみたいな、その最小単位に関してはフルオートにしてもいいみたいなさ、哲学というか考え方だなと思っていて、それっていいんだっけみたいなのがね、またごにょごにょ考えてるわけですよ。だいたいあの自分このね、いい年になりまして、あと自分の気質が少し分かってきたんですけど、俺はひたすら悩むだけの人間なんですね、多分ね。頭良くないですよ、基本的に。だからこうもやっとした時にすごいもう延々と悩んで見て、自分の中でなんとなく、あこういうことなのかなと思うところまで延々悩むっていう癖がありまして、まあ今もその癖にどっぱまってるところなんですけど、どうなんですかね。あのラズビアのリスナーさん的には大体アナログゲーム派の方がね、まあ多いですから当たり前ですけど、もともとアナログゲームラジオだっつうのって話ですからなんですけど、まあね、どうなんだと思うっていうごめんなさい、全然結論じゃなくて、あの本当に仮定の話なんですけど、逆にさ、アナログゲーム畑の人が今紹介したいのゲームふっと遊んだらどう思うっていう話ですよ。フルオートでザーって進めて手応えなんもねえわみたいなやつだとしてさ、それどころか物語性も薄いかったりするんだよ。まあ一応あるけど、あるやつはあるけど、ないやつは物語性もそんなになくてみたいな感じだったらさ、こうなんかどうすか皆さん、いやそんなゲームやんねえよみたいな声が聞こえる気もするんだけど、まあでもなんかそういうのがだんだん増えてきてて、まあそのうちなんかなんだろうね、フルオートの仕組みも盛りつつも、なんだろう、面白いみたいなもんが生まれてくるかもしんないよっていういう感じでしたよ。でね、なんかね、 一つ行き着いちゃったなみたいな気もするんだよね。その昔グリーとかモバゲーとかがすごい勢力が大きかった、いわゆるガラケーで遊ぶポチポチするタイプの、ソーシャルゲームって呼ばれた時代、あとミクシーのアプリとかね、あの PC アプリとかね、ああいう時代の頃って本当にポチポチポチポチしてて、でただし、他人との関わりがあって、他人怪盗ロワイヤルとかね、ポチポチポチポチしてった挙句他人から宝石取られたり自分の宝石取ったりしてっていう他人との関わりのところでムキーってなったり、畜生なんとかしてこいつに勝ってやるみたいになったりして課金しちゃうみたいなモデルがあったんですけど、まあなんつうかさ、そこまで先祖返りしちゃったなみたいな、あの遊びの勘どころとしては、勘どころというかなんかアクセントとしてはな、ぼちぼちぼちぼちしていって、最終的に他人との関わり合いっていうところ、見栄だったり他人との怒りだったり感情のやり取りだったり PK の試合だったりリネレボとかね、いうなんかそういうことでもって課金の契機とするみたいな、そのモデルってすごい古いやつじゃないみたいな感じもするんだよね。まあ古い新しいは別にいいんですけど、それが強い仕組みだってのは間違いないっちゃ間違いないんですけど、っていうね、なんかモニョモニョしました。話を本当は前回したかったんですけど、ちょっとまあこれ30分ぐらい話しちゃったじゃん、だからどっちにしろ前回の枠には入んなかったんでいいんですけども、まあそんなことをねモニョモニョ思いましたっていう話でした。どうなんですかね、逆にさどう思うよ、フルオート型アナログゲームってどう思うどう思うじゃねえよみたいな、なんか試しに試作してみればいいのかな、なんかアナログゲームだからさすがになんかポチポチポチポチ感もないけど、なんかデッキ組んだらあとは進んでいくだけみたいなやつとか作ってみたら面白いかもしれないですね。だからそれはそれでね、なんかありなしで言ってやってみることは別にね誰も咎めることじゃないですから、ありかもしれないですねみたいなことをこう雑談しながら今思いました話でした。本当に今回ね取り留めもない話、まあそんなゲームがねなんかソーシャルゲームアプリゲームで出てきてるらしいよみたいなことだけほわっと思えばいいんじゃないですかみんな俺はなんかモヤモヤしてますけどいう話でした。すいません本当に雑談でしたが、また今回もね30分ぐらいお耳をお貸しいただきましてありがとうございました。ちょっとですね更新があまりにもないことを少し反省しておりまして、こんぐらいの雑談でもいいからちょっとやっていこうかなというふうに思ったりしてます。で話したいことっていうのはちょっとねデジタルゲーム寄りになっちゃうかもしんない、ちょっとね、アナログゲームがさ、たまにアナログゲームを遊ぶのと、あと自作のゲームをひたすらなんかいじってるだけなんで、あんまりアナログゲームの話題が出てこないかもしれないというのがね、ちょっとありますけども。あとバリウムの話ね、バリウムなんかね、一回しかやんねえよって話ですけど。ですけど、まあまあ、なんかね、思いつくような適当なことを喋ると思いますんで、引き続きよろしくお願いしますと。ということでした。というわけで、お相手は、バーナーゲームズのラジオ担当ナインでした。はい、だけどまあちょっとね、まあ取り留めもない内容の度合いが増えるかもしれないけど、ちょっとなんとかして更新回数を増やしていきたいなと思いますんで、よろしくお願いしますというわけでした。ではまあまたね、次の放送まで、いいアナログゲームライフをこんなでしたっけお楽しみくださいませ。では